おはようございます、本日も、先日からの新しい本に入りました。その続きになります、今日誰のために生きる、アフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語ということで、著者は翡翠光太郎氏、そして、正源さんという方がお話ししてくださったことになります。先日の続きですが、ちょこっと前倒しをして、もう一度復習でちょっと前からお伝えしていきますね。はい。これは正源さんという方がアフリカに行った体験のお話なんですが、正源さんご自身は、それまで勤めていた、化粧品会社ですね、そこを、この、ティンガティンガというペンキガに出会って衝撃を受けて会社を辞めて、はい、このアフリカに来たわけですけれども、お父さんにお前何考えてるんだって言って大反対されたそうですけれども、それでやってきたということです。200人の小さな村、ブンジュ村との出会い。アフリカのタンザニアについて最初に、行ったのがティンガティンガアーティストが集まるティンガティンガ村でした。ティンガティンガというペンキガは1960年代にエドワード・サイディ・ティンガティンガという人が親族間で手に職を持って生きていけるように、エドワード・サイディ・ティンガティン、親族間で手に職を持って生きていけるようにと始めたアートです。その名前を取ってティンガティンガと呼ばれるようになりました。ティンガティンガで使う色は黒、白、赤、青、黄色、緑の中から6色以内、下書きなしでペンキで描く手法です。なぜ6色に限定しているかというと、人がキャンバスに迷いなく思いを描けるのは6色までなんだとか。6色を超えると人は迷いが生じる。それで色の数が決まっているそうです。このティンガティンガ村には約60人のティンガティンガアーティストがいます。ただしティンガティンガアーティストと名乗れるのはエドワード・サイディ・ティンガティンガさんの親族だけだから、僕はペンキ画家と名乗っています。僕がティンガティンガ村に来て数日経った頃、ノエル・カンビリさんという40歳くらいの男性が声をかけてくれました。ティンガティンガ村でも絵は描けるけど、ここは観光地だから勉強するには受講料が高いよ。だから俺が住んでいる村に来て一緒に生活をしながら描いたらどう？その村がブンジュ村です。バスを乗り継いで3時間かけて到着したブンジュ村は200人ほどの小さな村です。この村には高い建物はまるでなく、お店といえばおじさんやおばさんがやっている屋台のような売店だけ。物価はスイカ1個が日本円で50円くらいだから、月2万円もあれば十分な暮らしができます。電気は1日に3、4時間程度使えますが、それもついたり消えたり。水は川から汲んできますし、ガスはありません。つまりライフラインのほとんどを自然に頼っています。ここは雨季と乾季があり、1年を通して平均気温は昼が30度、夜が25度くらい。どんなに暑くても寒くても空調はなく、自然にお任せです。農耕や養鶏で野菜や卵、鶏肉を得るほかに狩猟で生活をしています。主食は、ウガリっていうトウモロコシのパウダーをお湯で練って固い生地にしたもの。これが美味しくないんです。最後には慣れましたが、 最初はこのうがりで体重が10キロ一気に落ちました。はい。ということでここまでお伝えしておりましたかね。そして、続きになります。僕がお世話になったカンビリ家はお父さんのノエル・カンビリさんの他にママ・ジャネッティ、ここではお母さんのことを子供の名前にママをつけて呼ぶんです。はい、ということです。なので長女はジャネッティということになります。ジャネッティママ、はい。で長女がジャネッティ11歳、次女のエンジョが3歳、長男のグレイソンが0歳。はい。女の子上2人、下男の子11歳、3歳、0歳ですね。ここに僕も入って6人家族の生活が始まりました。文殊村の人たちはみんな朝が早い。カンビリ家も朝6時にはママとジャネッティが家の中の掃除を始めます。トタン屋根の家なので1日掃除をしないと砂ぼこりだらけになってしまう。だから朝起きたらまず砂を吐き出したり拭いたりして毎日掃除を徹底しています。3歳のエンジョも早く起きてジャネッティと一緒に1時間も歩いて水汲みに行き、0歳のグレイソン以外はみんな朝から家のために働きます。体鍛えられますね。朝1時間かけて水汲みカンビリ家の一日は掃除を終えると朝食をとり、それぞれ仕事や学校へ向かいます。15時半には仕事や遊びを終えて帰宅し、水浴びをして18時くらいに家族揃って夕食をとる。そして21時にはみんなで川の字になって寝るという生活です。僕はというと朝6時半ぐらいに朝食をとり、7時から絵を描き始め、休憩は昼食の時ぐらい。日が落ちるまで毎日12時間絵を描き、1日最低4枚は描くと自分にノルマを課していました。そんな僕の様子は日本人から見たら真面目で立派と褒められたかもしれませんが、文殊村の人の反応は全く違い、僕は衝撃を受けました。詳しくは後ほど書いていきます。僕はこの村で幸せとは何か、どうしたら人は幸せに生きられるのかを村人みんなから教えてもらうことになります。そして気がついたら涙が出るほどの体験をいっぱいさせてもらったのです。はい、第3節文殊村に伝わる幸せの3箇条。カンビリさんに連れられて文殊村に到着すると、まずダマス村長の家に行きました。これからこの村の一員となることを認めてもらうためです。70歳を超えているという村長は寡黙で落ち着き払ってあぐらで座っていました。目の奥に深い優しさをたたえて僕を見ています。挨拶を終えると村長はこう言いました。ご飯が食べられることに幸せを感じられるか、ただいまと言ったらおかえりと言ってくれる人がいるか、抱きしめられたら温かいと感じられる心があるか、この3つがあなたの中にあるんだったら村においで。これは文殊村に伝わる幸せの3箇条だそうです。この幸せの3箇条の意味はとても独特です。1つ目は 食事に感謝できるかどうかということ。でも、ただ感謝すればいいということではありません。感謝の心を持って丁寧に味わうということです。そして二つ目は、お帰りと言ってくれる人は家族である必要はありません。この村では家族という血縁にこだわらず、常にいくつかの家族が助け合って生活をしています。だからコミュニケーションをとても大切にしています。ただいまと言ったらお帰りと言ってくれる人がいるかということは、そうやって挨拶できる存在がいるかどうか、そういう環境にちゃんと身を置いているかということです。また自分もお帰りと声をかけて人を大事に思う気持ちがあるかということも意味しています。そして三つ目は肌の触れ合いの大切さです。人のぬくもりがわかる心があるかどうかということ。文殊村では人と人が触れ合った時の肌の温かさがわからなければ、その人の言葉にも温かさや思いは乗らないと考えられているのです。そして最後に村長の奥さんが僕にこう聞いてきました。この世の中からお金というものがなくなったとしたら、あなたは生きていける人間ですか？と。彼女が言うには、いつか紙幣は紙切れ同然となり、価値がなくなる時代が来るそうです。そんな時代を生きられるのは、愛を持っている人だけ。愛を持って日常生活を過ごしてきた人は、その時代を生きられるというのです。そして、僕がそういう人間かどうかと問われたのです。僕は訳がわからないまま、とりあえず、はい、と言って、ひとまずこの村に住むことが許されました。これからのことが想像以上に深い意味を持っていたことに気づくのは、この村での暮らしを始めてしばらく経ってからです。第4節、世界一美しい仲直り。ある朝、ちょっとした文化の違いから二十歳くらいの男の子と言い争いになりました。言い争いは昼になっても終わらず、結局その時はそのまま別れることになりました。ところが夕方になって彼が僕のところにやってきました。証言、海に行こう。僕はてっきり海で喧嘩の続きをするんだと覚悟して、言われるままに一緒に海に行きました。彼は海へと入っていきます。僕も彼の後について海へ入っていきました。どんどんと海の中に入り、腰まで浸かったあたりで彼は向かい合ってと言いました。彼との距離は20メートルくらい。お互いに向かい合った状態で、そのままそこで待ってと言います。時刻は夕方の18時前くらいです。喧嘩の続きをするもんだと思っていた僕は、完全に肩透かしを食らいました。それでも言われるままに、しばらくそのまま海の中に立っていました。すると夕日がだんだんと沈んできて、海に夕焼けの水面ができました。彼と僕との間にオレンジ色の美しい夕焼けが横たわっています。彼は水面に映る夕日を指して、証言、これは何だと思う？と聞いてきました。これは暖かい境界線だよ。そしてもう言い合いとかいざこざは終わりにして、一緒に帰ろうと言いました。あっけに取られている僕に彼は続けて言いました。 人間は自然から生まれてきた。だから圧倒的な自然に包まれた時に全てのことを許せるんだ。喧嘩の火種は解決していないけど、海で向かい合っている俺たちには命がある。生きられているんだからもう終わりにしよう。これはこの村の仲直りの仕方なのだそうです。圧倒的な自然に包まれることでお互いのわだかまりは解けると。そして後で知ったのですが、文殊村にはもう一つのルールがありました。それは喧嘩はその日のうちに仲直りすることというものです。その理由を聞いてみると、言い合いをしている大人を子供は見たくないでしょ。それだけの話。文殊村にはこのようにシンプルで分かりやすいルールがたくさんあるのです。ちょっと皆さんにはお見せできないんですけど、正言さんがですね書かれた、ペンキ画がこの本の合間合間に、載っているんですが、ペンキの絵とは思えないようなはい、あのグラデーション使いであったり、していて、あの油絵のようにも見えます。はい、ちょっとお見せできないのが残念なんですけれども、ちょうど海にですね入って、その20歳くらいの喧嘩した男の子だろうと思うんですけど、彼と反対側に象の絵が描いてありますね。で、海の中に入って夕日を挟んで、その20歳ぐらいの男の子と反対側が象が書いてありますね。第5節、フラミンゴの羽の上で寝る。文殊村の人々は基本的にはスワヒリ語を話します。ジャンボがこんにちは、ハバリがおはよう、カリブがようこそという言葉を、だそうです。その言葉を聞いた人がある人もいるのではないでしょうか。僕はスワヒリ語を話せなかったので、カンビリさんに木の棒で地面に絵を描いてもらったり、英語とジェスチャーを交えたりしながら少しずつ教えてもらいました。僕が食べたいという動作をすると、カンビリさんは僕のことを指してクラと言う。僕が自分のことを指すとカンビリさんはニナと言う。それを合わせてニナクラ、それでスワヒリ語で私は食べますということ。こうやって少しずつ話せるようになると友達もできるようになりました。カンビリ家の次女エンジョちゃんの大親友、3歳のザイちゃんという女の子が僕の最初の友達です。ザイちゃんはとっても人見知りで恥ずかしがり屋だから、最初は鬼ごっこのような遊びをしてだんだんと仲良くなっていきました。ある日ザイちゃんのお母さんと話していた時のことです。お母さんはザイちゃんのことで困っていることがあると言います。ザイちゃんがね、夜なかなか寝てくれないの。僕はお母さんに聞きました。そうなんだ、それは大変だね。どうしたらザイちゃんは寝てくれると思う？するとお母さんは少し考えて答えました。そうね、フラミンゴの羽の上だったらよく寝てくれるんじゃないかしら。僕はなんて素敵な言葉なんだと思いました。文殊村の人たちはこんな風にとっても優しくて温かい言葉を日常的に話しています。すっかり仲良くなったザイちゃんは 1年半の文殊村での生活において僕の最高のパートナーであり先生のような存在になっていきました。はい、そしてこの脇にですね、美しいフラミンゴの、ピンクのフラミンゴの絵が描いてあります。バックはブルー、パールブルーのちょっと、もうちょっと濃い色で、そのフラミンゴの背中にですね、きっとザイちゃんと思う女の子が、はい、寝ている絵ですね。第6節、もうちょっといきましょう。抱きしめるようにして話すんだよ。ある日、僕は3歳のザイちゃんにこんなことを言われました。証言は肌と肌が触れ合うのが暖かいってことが分かっていて、私にその言葉を言っているの？3歳です。すごいですね。こういうことを質問する。その頃、僕は村での生活に慣れようと努力しつつも、文化の違いや独特の心の在り方、考え方に圧倒されていました。いろんな人から、証言は心に余裕がないとか、人生をただこなしているだけのように見えるなどと言われて、痛烈に僕の生き方を指摘されることが多かったんです。スワヒリ語が理解できなかった時は、そんな手痛い指摘をやり過ごすこともできましたが、だんだん言葉が聞き取れるようになると、細かい指摘が結構ぐさぐさ心に突き刺さり、落ち込む日々でもありました。そんなある時、ザイちゃんが友達からお菓子をもらっているのを見た僕は、つい一言言いたくなってしまったんです。ザイちゃん、ちゃんとお礼を言わないとダメだよ、と。そう言ってしまったことで、冒頭の言葉をザイちゃんから言われたのです。証言は、肌と肌が触れ合うのが暖かいってことが分かっていて、私にその言葉を言っているの？と。ザイちゃんは続けて言いました。証言の言葉には、体温が乗っかってないから私には伝わらない、と。3歳の子にそう言われて、僕は動揺しました。日頃から何かと心の在り方に指摘を受けていた僕は、つい僕だって分かっているんだ、とちょっといいところを見せたくなっていたんです。そんな気持ちがザイちゃんにはお見通しだったわけです。お礼を言わないとダメだよという僕の言葉は、自分の名誉挽回のための言葉であり、ザイちゃんのための言葉ではなかった。そんな言葉に体温なんか乗っかるわけがない。ザイちゃんはさらに言いました。ここ、とってもポイントです。素晴らしい言葉です。言葉はね、相手をハグするように言うのよ。証言は、お母さんから抱きしめられたことがないの？ザイちゃんは僕に近寄り、私が抱きしめてあげるねと言ってぎゅーっと抱きしめてくれたのです。僕は母にハグしてもらったことを覚えていない。ザイちゃんにハグをされて僕は泣けてきました。人と話すときはその人を抱きしめるようにして話すんだよ。この村の子供たちはみんなお母さんからそう教えてもらって育ちます。このあと僕は村長から3日後の夕日を見に行きなさいと言われました。3日後の夕日が一番優しい表情をしている。それは今の証言に必要な夕焼けだよと。僕は言われた通りに3日後海に行くと、それは 本当にとても優しくて暖かいサーモンピンクの夕日でした。村長が言うには、それが人が抱きしめられた時の心の色なんだそう。村長はそれを僕に見せてくれたのでした。いい言葉ですね。相手をハグするように言うのよ。はい、いいことを教えていただきました。そしてもう一つ、第7節、お腹いっぱいになったら歌おう踊ろう。ある日お昼ご飯を食べてゆっくりしていると財ちゃんがやってきました。歌わないの？と僕に不思議そうに聞いてきます。え、どういうこと？お腹いっぱいになったら嬉しいでしょ？嬉しかったら歌うでしょ？僕はそれまでお腹いっぱいになって歌い出す人を見たことがありません。でも見渡してみると文殊村の人はみんな踊ったり歌ったりするのです。おーよおよおよおーよおよおよ、そう歌いながら10人くらいの子供が列になって家の周りをぐるぐると嬉しそうに走り回ったり踊ったりします。次々と子供たちが加わり、列はどんどん長くなっていきます。おーよというのはお腹いっぱいという意味。おーよおよおよおーよおよおよと歌い踊るとお腹いっぱいになって嬉しいソングになるのだそう。これは子供だけではありません。大人もお腹がいっぱいになったり嬉しいことがあった時は即興で歌ったりフリースタイルで踊り出します。僕もザイちゃんたちと一緒におーよおよおよと歌いながら家の周りを走り踊りました。嬉しかったら歌っていいし踊っていいんだよとザイちゃんは言いました。喜びにあふれた時はその気持ちを素直に出していいんだよということ。喜びを素直に表現するって恥ずかしい人の、目も気になる。でも喜びを素直に表現するって恥ずかしいし人の目も気になる。でも喜びを素直に表現しない僕はザイちゃんには我慢していると映っていたのです。はい、ということで、今日はここまでにさせていただきます。はい、喧嘩はその日のうちに仲直りする。そして、言葉は、はい、体温を乗っけて相手を包み込むようにして、相手をそう包み込むようにハグするようにして話す。そして最後、嬉しい時は歌って踊ろうということですね。はい、まあ、こういうことなので電気がちょっとしかなくてもね、生きていけるんでしょうね。そして一つ思い出しました。イギリスの王族の人たち、今のチャールズ皇太子の、息子さん、何でしたっけ名前が出てきませんが、あのご夫婦が、とにかく、いや、楽しみはアフリカに旅行に行くことっておっしゃってましたのを思い出しましたね。でアフリカの自然がどれだけ素晴らしいかっていうことではないでしょうかね。はい、ということで、今日もありがとうございました。では、今日もお時間がある方はもう少しお付き合いください。いつものように目を閉じて、そして深呼吸をして、そうですね、今までで一番自然とか自然に触れて ああ綺麗だなと思った時があったら、それを思い出していただきましょうかね。はい、では、少しの時間ですが、それを思い出して、その時にマインドを投入して、その美しさ、素晴らしさを味わってください。どうぞ。さあ深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。はい、ではゆっくり目を開けて背伸びをしてください。